皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とまたそれぞれの場所をつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。先週は雨が結構続きました。雨でですね、気温が下がる分にはありがたいんですけれども、湿気が激しいのは嫌だとかですね、また雨が降り続きますと各地で水害が起こることが心配だとか、そんなことを思いながら先週は過ごしました。人間とは大変こう身勝手なもので、あれはいいけどここはねって、何があっても常に不満ってあるんだなって自分でも思うんですね。また先週は全国的にコロナの感染者数の拡大がですね、報じられておりました。金曜日の時点でとうとう1日日本全国で26万人の感染者が報告されていると。私たちの住むこの久留米におきましても日に1000人の報告があっておりました。今週もですね、暑さに雨にコロナにとちょっと不安なこと多いかもしれませんが、そういう中で私たちは、神様一つどうぞあなたのご判断をよろしくお願いしますと期待していきたいなと思うんですね。私はこう願っている、しかし神様あなたの御心を行ってくださいって、自分の願いありきではなくって神様に期待していくっていうことを、ここに私たちの生き方があるなっていうことを最近思うんですね。今8月は平和を覚える月間ですから、平和ということをテーマにずっと皆さんとお話をしてますが、いつもその始まりに確認しないといけないと思っているのは、聖書の語る平和って何かっていうイメージをしっかり共有せねばと思うんです。平和って誰もが必要なものだ、大事なものだということを思っている。しかし不思議なことに、その平和をいかに実現するかという時には、人によってもう答えが右から左にものすごく幅広いんです。先週月曜日8月の15日に、今年も筑後キリスト社平和の会、長教派のですね、平和集会、キリスト教の平和集会が行われました。講師は日本キリスト教団の牧師で志村誠先生という方で、彼は非暴力ということをですね、聖書のメッセージとして非暴力ということをすごく訴える方です。今朝の修法の4面の中でもですね、そのことをちょっとご報告として書いていたんですが、彼は聖書のいろんなところを引っ張りながらですね、非暴力によって平和を実現するというのが聖書のメッセージなんだというふうに話されました。しかしその集会の終わり、質疑応答の時間になりまして、その場に来られていた市民運動家、自分はクリスチャンではない、キリスト者ではないということを明言しながら喋ってましたけども、彼はですね、非暴力によって平和を作るなんていうのは生ぬるいんだと、自分は暴力革命によって平和を実現すべきだと思うなんていうことを明言するわけです。同じ平和ということを願っていながら、しかし片や非暴力で実現すべきと思うし、もう一方では、いや暴力をもってという人までいる。また同じクリスチャンの中でも、これは同じ日本バプテスト連盟に属するある仲間というか、知り合いなんですが、その人は安倍元総理は極めて優れた政治家だったというふうなことをいろいろと発言をしています。私とはまるで考え方が違う、彼女は優れた存在だったというふうに安倍さんのことを位置づける。またこれはクリスチャントゥデイというキリスト教の保守系の情報誌というか、新聞があるんですけれども、そのクリスチャントゥデイのコラムの中で、ずっと連載をしている他教派の牧師です、僕全くお会いしたこともないんですが、その人がですね、安倍元総理の国葬に関して、政府が決めたことだからそれに従うのが神の御心だというむちゃくちゃなコラムを書いてたんですね。もう腹が立ってしゃあなかったんですけれども、なんで政府が決めたら御心なのかと思ってね、文句言ってやろうかと思ったんですが、どこに連絡したらいいかもよくわからんのでやめたんですけどもね。でもね、平和ということを考えるときに、こんなにも私たちの中で認識に幅があるんだっていうことをずっと最近感じるんです。ではそこでです、 私たちは平和という時に一体どこに平和のイメージを見出すか。私たち人間の思っている平和というものは人によってこんなにも違う。平和の実現の仕方も全然千差万別。だからこそ私たちが平和について考える時、聖書に平和とは何かを聞いていく。神が平和とはどう私たちに示しているかということから平和を考えていく。平和という言葉の中で最も私たちが身近にしているのがシャロームっていう言葉なんですね。シャロームっていう言葉は挨拶の中にも使われます。朝起きてシャローム、昼会ってシャローム、夜会ってシャローム、寝る時にシャローム、人と別れる時にシャローム、いろんな時にシャロームっていう挨拶は使われます。平和っていう言葉ですが、これは神様の祝福があなたにありますようにっていう、そういう言葉です。この言葉が、平和という言葉が挨拶の中に使われるっていうことは、私たちは四六時中日常生活の中で常に神様を感じながら生きていくっていうことなんですね。だから聖書が語っている平和とは、全ての人が神様によって与えられた命と尊厳を喜び合い、互いの違いを認め、暴力は否定し、共に生きていく。それが聖書の示す平和なんですよ。さあ、その平和を実現するために私たちはいかにしていけばいいかというのを、今朝もヨナ書を通して分かち合っていきたいと思います。先週からヨナ書を読み始めました。先週をちょっと振り返ってみたいんですね。北イスラエル王国の預言者でありましたヨナが、ある時神様から命じられた。ニネベに行け、彼らの悪は私に届いている。神様が言ったのは、ニネベ、アッシリアの首都なんですけれど、アッシリアという大国の首都なんですが、その首都ニネベに行って、彼らに神の御心には背いている、神の御心に背いているぞと、悔い改めなさいと呼びかけ、彼らを正しなさい、救いなさいっていうふうに神様は命じた。ヨナはその言葉を聞いてどうしたかというと、全力で拒否したんですね。なぜかっていうと、ニネベという町はさっき言いましたアッシリアの首都です。アッシリアは当時ヨナの出身である北イスラエルを大変脅かしている敵国です。実際後にはアッシリアによって北イスラエルは滅ぼされていくんです。ヨナから言うならば、どうして私たちを傷つける者を救わねばならないのか、どうして私たちを傷つける者をのもののために私は行かねばならないのか、そんなことをヨナは思ったんでしょう。だから全力で拒否した。彼はその当時世界の果てと言われた西の、今でいうスペインにあるんだそうですが、タルシシュという町に逃げるため船に乗って船でした。しかしその船は神様によって大嵐に遭い、乗客たちは一体なぜこんな嵐に見舞われているのか、くじ引きをした結果、ヨナが神に背いて逃げていることを知る。そして人々はヨナを海の中に投げ込んだというのが先週までの箇所でした。物語として非常に面白いんだけれど、このヨナ書の中にずっとこうそこにですね通底していますテーマは、神は敵とすら共に生きようというか、神の求める平和とは敵とさえ共に生きることなのかっていう、そういうテーマがこのヨナ書の中に流れてるんですね。今朝はその続きであります2章をご一緒に読んでいきたいと思います。さて、大嵐の海にドボンと投げ込まれましたヨナですが、海は大荒れ、ヨナはどっちが海面かもわからぬまま波にもみくちゃにされています。そこに2章1節、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。聖書はさらっと書いてますけども、めちゃくちゃ怖い記述だと思うんですね。想像してみてくださいね。皆さんは今、荒れ狂っている海でですね、溺れかけているわけですよ。でそこに溺れかけている時に、突然海の底から大きな魚がガバーッと上がってきたかと思うと、ガクッと飲み込まれちゃうわけですよ。 聖書ってですね、結構ね、皆さん気づいてらっしゃらない方もあるので、ちょっとした聖書の豆知識なんですけども、聖書ってですね、海の魚に関してほとんどその種類を述べてないんですよ。生き物に関して、陸地の生き物に関しては蹄が割れているのがどうなのこうなのとかね、鳥に関してもああだこうだいろんなこと言ってますよ。だけどね、魚に関してはほとんどその種類は述べないんです。今日の箇所だって巨大な魚だけでしょ。もし日本人が聖書書いたんだったら、きっとなんとかクジラがって言ったと思うんですよ。なぜ聖書はこんなにも魚に関して、ね、海の生き物に関していい加減かって言ったら、彼らは海洋民族じゃないか、ないんです。海のことほとんど知らんのです。だから彼らから言うならば、海っていうのは自分たちのようわからん世界であり、そこに住んでる巨大な魚なんていうのはもはや怪物並みに恐ろしい存在なんですよ。そんなものが突然やってきてガーって世の中飲み込んだって、もうパニックもんの恐怖なんですね。でこのお話を考えながらですね、考えながらお話を作りながら、先週ふと気になったのが、本当に魚が人間を飲み込む事例ってあるんだろうかって。で調べてみましたら結構あったんです。びっくりしましたが、一番近かったのが2021年6月11日、昨年なんですね、アメリカの東海岸マサチューセッツ州の海でロブスター漁をしていたマイケル・パッカードさん、当時56歳がザトウクジラに飲み込まれたっていう、そういうニュースがありました。大きな衝撃を突然感じて、次の瞬間目の前が真っ暗になったんだそうです。でこのマイケルさんですね、なんか急にわっと真っ黒になった瞬間、あ、ホウジロザメにやられたと思ったんだそうです。その当時、そのマサチューセッツのですね、海ではホウジロザメの出没情報がいろいろ流れていたために、あ、やられたと思ったんだそうですが、痛みがなかった、歯を感じなかったということで、これはクジラだって思った。結構冷静だなと思いますけども、クジラだと思ったんだそうですよ。しかし、クジラってね、海水をガバーって飲み込ん でその水をこし取って、その水の中にいたちっちゃな小魚だとかオキアミだとかを、まあ、こし取って食べるっていうね、そういう生き物ですから、基本的に巨大なものを飲み込むっていうことができないらしいんです。で、このマイケルさんを飲み込んだザトウクジラもですね、なんか口の中に違和感感じたんでしょう。幸いなことに3、40秒ほどでペッてこう吐き出されたっていうことで彼助かったんですが、でもその3、40秒の間に彼が何を考えたかっていうことを後に語ってるんですね。でそれ面白いなと思ったのが、こんなふうに書いて語っている。クジラの口の中で筋肉を圧迫されるのを感じ、もう逃れられない、死ぬんだと覚悟したって言ったんです。身動きができなくなった、私にはもう何一つできることがなくなった。その中で彼はもうダメだ、私はこれで終わりだ、死ぬんだって感じたって、そんな風にマイケルさん、マイケル・パッカードさん言ってるんですね。ヨナもきっと一緒だっただろう。大きな魚に飲み込まれ、一節後半ではこう書いてある。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げた。もう身動き取れんわけですから、それ以外にできることがないわけです。彼は何もできない中で神に祈った、そう聖書は記します。2章の3節は彼の祈りを総括したものですが、4節から10節がそれを少し詳細に書いているものです。だから4節から10節の方で読んでみたいんですね。4節から7節の前半までは彼の絶望的な心境が描かれています。4節はこう波に翻弄されている様子があって、6節で大水が私を襲って喉に達するってあるんです。喉に達するっていうのは何かって言ったら、水が口の中に入って息ができんっていう、そういう状況なんですね。で続いて深淵に飲み込まれって言っているのが、これがその波の中にこう引きずり込まれていくって言ってるのか、それとも魚に飲み込まれて身動きできなくなったかっていうことはちょっとよくわからんのですが、 しかしそういう状況の中で注目したいのは5節、ヨナはこんなふうに語っている。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと、生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。ヨナが何を思ったか、彼はですね、自分がこうやって波に放り込まれて魚にバクッと飲み込まれて死にかけている、これはね、私が神に逆らったためにその罰として私はここで死ぬんだと思ったっていうんですよ。もう自分は生きて再び神の神殿を見ることはできないだろう、つまり神に捨てられたんだって彼は思ったっていうんですよ。しかし神に捨てられたんだと思ったヨナが7節後半からその心境が一変していく。何が彼のきっかけになったのか、7節後半にこう書いてある。しかし我が神主よって、ヨナ書を振り返っていきますとね、ヨナが神様に対して我が神よとか主よって呼びかける言葉は今まで実はないんです。それまでのヨナにとって神様ってどんな存在って聞くならば、彼は言うでしょう、こともあろうに敵国アッシリアの人ニネベに行って彼らを救うために悔い改めを呼びかけるなんていう無理難題、むちゃくちゃ、絶対に承服できるかっていうことを命じてくる暴君だって。そんなこと納得できるかって言いたい、そんなことを命じてくるのが彼にとって神だった。しかしその神に逆らったがために自分は今こうやって波に放り込まれ魚に飲み込まれ死んでいくんだ、私は神に捨てられたんだって彼は思った。何もできなくなり、祈ることしかできなくなった、その時に彼は最後に我が神主よって祈った。それがこの7節の後半なんですよ。初めて神様を私の神だ、私の身近におられる方なんだってそうやって祈っていく、その時に彼は驚くべきことを経験する。8節こう書いてある。息絶えようとする時私は主の御名を唱えた、すると私の祈りがあなたに届き聖なる神殿に達したって。彼はね、私は神に捨てられたんだって言ったんですよ。しかしその捨てられたはずの私の祈りは神に届いている。届くっていうのはね、聞かれていくっていうことなんです。神から遠く遠く離れ捨てられたはずの自分に神は耳を傾けて何を言っているかを逐一聞こうとしていたって。神は私の傍らにいて私と共にいてくださったんだっていうことを彼はここで実感したっていうんです。五節において生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかって言って彼は嘆いていた。しかし八節の終わりで彼は言うじゃないか、私は聖なる神殿に達したって。もう生きて神と会うことはなかろう、神と向き合うことはなかろうと思っていたのに、何のことはない魚の腹の中で私は神と向き合ったって彼は言ったんです。この言葉って何だろう、この言葉ってね、私は神に逆らったがためにもう死ぬんだって人生に絶望してしまった、諦めた、自己責任だと思っていたそのものが、そうではない、神は神に逆らった私となお共にいてくださり、私に耳を傾け私と向き合ってくださっているんだっていう確信を得たっていう言葉なんですよ。今の時代はね、何度も何度も皆さんにお話ししてきたが、自己責任ってよく言われる。何か問題があったらお前に責任があったんじゃないかって、そんな責任問われたってどうしようもないじゃないか、できようがないじゃないかって言いたい、そのことに対してすら自己責任って突きつけて切り捨ててくる、そういう風潮ですよ。だけどね、聖書はそうではないんだ。神という絶対者に逆らったそのヨナが逆らったと自覚しつつ、 なおその私に神は寄り添ってくださっている。もう自分の力では何もできないその無力のただ中で、しかし神が私と共にいてくださった、神は私と今なお向き合ってくださっているんだって、その発見をしたのがこの八節なんですよ。先週の日曜日の夜、一本のお電話をいただいた。先ほど報告の時間にお話をしましたが、教会の一人の女性からでした。これはインターネットでね、放送配信してますから、どなたかわからないように言いますけども、教会の方々はもちろん分かってくださるでしょうが、一本のお電話をいただいた。その日の午後にお連れ合いが天国に旅立ったっていうご報告でした。介護が始まって2年弱ですね、もうずっと折に触れてお電話でやり取りをしたり、また教会を訪ねてくださった時にお話をしてきたっていうことがあったから、彼女はお電話の中で、先生ごめんね、葬儀の準備などあれこれあってね、電話が遅れましたって、そうやって話しながら、お連れが亡くなって行かれるこの10日ばかりの間のことをずっとこうお話ししてくださったんです。そのお話の中でね、私は彼女が語ったこんな言葉にものすごく教えられた。彼女はね、こんなこと言ったんです。牧師からね、自分に何もできない時にこそ神様に祈って委ねたらいいよって何度も言われてきたけれど、正直委ねるって難しかった。自分の願いがあるうちは委ねきれなかったんですよ。まだ自分に余裕があるというか、こうしてほしいっていう願いが先立っていたんです。その時は苦しかった。でも夫が入院し、毎日訪問し、枕元で賛美歌歌って祈って、意識がなくなってもずっと呼びかけて、だんだんだんだん自分では本当に何もできなくなった中で、委ねざるを得なくなった中で、私が感じたのは安心でした。神様がそれでもなおいてくださることを身近に感じてほっとしたんです。きっとこれから葬儀が始まるとまた動揺してしまうけれど、でもあの時私は本当に安心したんですよ。そうやって彼女は自分の中の心境を話してくれた。私に何もできることがなくなった。しかしその中で感じたものは、神が伴ってくださるっていう安心だった。ヨナもきっと一緒なんだ。魚の腹の中でもう何もすることができない、体中がこう圧迫されてもう身動きも取れぬ、しかしその中で彼は我が神主よ、そうやって初めて真剣に神に向き合い祈っていく中で、彼は私は神に見捨てられたと思った、しかしそうじゃない、神はその私とすらなお共にいて私と向き合い続けてくださっているんだ、いたんだ。そうやって彼は神と出会っていったんです。絶望的な状況の中で彼が見出したのは、何があろうと自分を決して離すことのない神の姿だった。ヨナは語る9節、偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げ、誓ったことを果たそう。救いは主にこそある、救いは主にこそある。私たちが本当に求めていた平安とは、救いとは、誰かが与えてくれるもの、私の願いを、願いありきの中ではなく、神の御心の中に、神にこそあったんだ。それがヨナが魚の腹の中で悟った真理でした。物語はここで大きな展開を迎えます。 救いは主にこそある、そう悟ったヨナは11節、主が命じられると魚はヨナを陸地に吐き出した。ヨナはね、魚によってベッって吐かれて、そしてそこからもう一度スタートしていくことができるようになったって聖書は記すんです。救いは主にこそあったんだ。今朝この宣教のタイトルを主は誰だとしました。主というのはひらがなにしましたが、これ漢字で書きますと主ですね。私たち毎日何気なくお祈りするとき、主イエス様とかね、主なる神様とかって言ったりしますよ。主って神様を指す言葉なんだって私たちの中ではこうつながってるけれども、じゃあ主って何かって、主って何だろうかって考えたときにね、別の読み方は主なんですね。私たちね、主なる神様、主イエス様って祈っているときにね、本当にこの主主っていうことをどこまで意識してきたかって、こうヨナを見ながら思わされていく。人間誰しもこうありたい、こうしたいっていう願いがありますよ。私の都合はこうだから、神様ちょっとあんたはもうちょっと離れとってねなんて思うことがいっぱいありますよ。だけどね、主っていうのは主なんだ。私たちの願い、私たちの都合、私たちの常識ありきで神様主がいるんじゃなくて、主なる神がまずあるっていうのが主っていう言葉でしょ。私たちもしかしたら自分の願望ありき、自分の願いありきで神様をどっか利用しようとしてきた、そんな自分たちがいたんじゃなかろうかって思わされる。ヨナもそうなんです。ニネベに行けなんて、敵国に行って彼らを救えなんて、なんでそんなことせないかんかって彼は思って、だから逃げたんだ。私の思いありきで彼は逃げたんだ。しかしその中で彼が気づいたのは何か、救いは主にこそある、主なる神様にこそ本当に大事な事柄が、導きがあるんだ。今日のこの物語ね、本当に読みながら面白いなと思うんです。魚に飲み込まれてね、お腹の中でいろんなことを考えたヨナですが、この物語の中で変化し続けてきたのはヨナです。自分の思いやりきで生きてきたヨナが、そうじゃない、救いは主にこそある、主は神様なんだって気づいて変化していった。でもじゃあ神様はって言ったら、神様変わってないんですね。3章1節からこう書かれてますよ。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。神様がお命じになった言葉は何ら変わらないんです。だから聖書は言うんです、主の言葉が再びヨナに臨んだんだ。神を裏切り、神から逃げ、一生懸命全力で逃亡していったそのヨナを神様は捕まえながらね、もう自分は神によって見捨てられたんだ、捨てられたんだ、だから死ぬんだと絶望してきたそのヨナと神はもう一回向き合っているんだよって教えながらね、その神がヨナに告げたことは実は何ら変わらない。ニネベに行きなさい、私はここに神の御心を見出す。神はね、視点抜刀しながら、嫌だあんなことは嫌だって文句言いながら生きているその私たちに対してね、いつもそれでも寄り添ってくださる、向き合ってくださる、そしてご自分の意思を伝え続けてくださる。ヨナから言うならば、もう一度神と向き合いながら彼は人生と向き合っていくんです。あんなに神に逆らったのに、あんなに神に背いたのに、しかしその私を許し、もう一度その役割に生かしてくださる、そんな神と出会っていった、それがこのヨナの2章なんですよ。来週の箇所を読んでいきますとね、これは来週だから来週の話にしたらいいんですけどね、本当に面白いなと思うのはね、
ヨナはニネベに行きまして、ニネベの人たちに神様のことを告げますよ。そしたらニネベの人たちが変わっていくんですよ。ヨナかなり文句言いましてね、ほら見たことか、あなたが言ったことなら必ず聞かれると思ってたんだけど、なんて文句を言うんだけども、面白いでしょ。あなたがおっしゃることだったら聞かれると思ってましたっていうところは変わったんです。神の言ったことに逆らった人間が、いや神の言うことは必ずなるんだと思ったって、着実にヨナは変わっていったんですよ。敵なるものと共に生きていくっていう、そんなヨナへと一歩ずつ一歩ずつ今変わっていってるんです。今年の8月、私たちはまた平和を覚える月間を過ごしています。今年はヨナ書を読み続けています。その中で私たちは敵とすら共に生きるという平和を聖書によって示されています。そんな言われたって簡単に変われるかいって思う私たち、でもヨナを見ながら、どこかヨナに親近感を持ちながら読んでいく中で、神様と向き合うことによってちょっとずつちょっとずつ変わっていけるんだよ、そう教えられているんだ。次週ヨナ書の3章4章締めくくりに入っていきますが、さあ神の平和シャローム実現のために私たちはさらにどう変わるのか、来週もご一緒に御言葉に向き合っていきましょう。今日からまた8月の1週が始まっていきます。暑く雨もコロナもまだ心配ですが、でもいつも神が私たちと向き合っておられるんだ、そう確信しながらこの一周も歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはヨナ書2章からあなたの平和が実現されていくために、まず私たち自身が変わっていくんだということを示唆されました。自分たちを振り返りますと、私たちは自分たちの願望や思惑や常識ありきで物事の判断をしてきたように思います。しかしヨナはもはや自分では何もできなくなった中、波に飲まれ魚に飲み込まれて身動き取れぬ中で、本当に神様あなたと向き合い、この神に逆らったものすら神は許し向き合い共に生きてくださっていることを確信しました。今私たちも同じ心境です。自分たちには何もできぬ、そんな弱さの中で、しかし力強くあなたが伴ってくださることを私たちは知ります。神様どうぞ、あなたが示す平和シャロームを実現しようとしながら、しかし一体どこから手をつければいいかわからぬ私たちに、一つ一つ御言葉を持って歩むべき道を示唆してくださいますように。ヨナが救いは主にこそあると気づいたように、私たちもまた私たちの主なる神様をしっかりと見上げ、あなたの御心を模索しながら一日一日歩めますように。争いのあるところには停戦を、敵意あるところには相手を思いやる優しさを、命を奪い合う現実にはどうぞ命を尊び合える伴いを、どうぞ世界に平和を実現してください。今悲しむ者たちにはあなたの慰めをお与えください。私たちの平和の君イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。